火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林藤夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今日は先週の続きですけれども、
はい、先週はですね、幼児期教育の体験によってやり抜く能力だとか協調性だとか粘り強さ、そういったものが養われると、
はい、
そうすると社会で通用するんだけれども、それがないと結構厳しい状況があるんじゃないかというお話でした、
はい、
今日はですね、タイトルはですね、就学後の教育についてということで、うん、じゃあ就学前までダメだったら人生ダメなのか、そんなことは一つもないので、
はい、
ちょっと就学後のことでポイントがあるので一つお話しさせてもらいます、
はい、
今のお子さんたちはどちらかというと安全で便利で快適という生活してると思いませんか、
ええ、うん、そうですね、はい、
こんな世の中でいつ生きる力は養われるのっていうのがありますね。
あ、そうですよね。
私はですね、実は小さい時に幼児期もついたけど、いろいろ預けられたり、大人抜きで子どもたちだけで何かチャレンジしたりっていう体験をたくさんしてるんですね、うん、で山の方に預けられたりですね、他人の家に預けられたり、いろいろな体験をさせてもらったので、その中から学んだことで今思うんですが、
はい、
自立する心を10歳ぐらいまでに育てないとダメだなと思ってまして、
ええ、
最初はその3歳までは肌を離さず、7歳までは手を離さず、うん、そういうスキンシップが大切ですが、
はい、
13歳までは心は離さずということで、手を離して自立心を育む時なんですね、
うん、
その時にいいのが、まあ、僕は10歳ぐらいまでにと思ってるんですが、自然体験活動、自然環境で学ぶというのはすごく大事なんですね、はい、
ええ、
今自然欠乏症候群なんて、そんなワードもあるぐらいで、
ええ、
特に都会や富山県でも、まあそうですね、街中に過ごしていらっしゃる方たちはそういう触れ合いがないと思うんですね、
はい、
まあ、昔から天地自然の理と言いまして、自然の中にあるこう音や季節感やこう生活のリズムなどを感覚的に捉えて生活してきてるはずなんですね、
はい、
でまた子どもたちは自然の中で遊ぶことが今少なくなってて、自宅などのこうゲームで勤しんでますが、むしろ外で遊ぶことが危険視されている風潮もあると聞いてますが、実はこれじゃまずいと思うんですね。でその自然欠乏症候群の症状っていうのはですね、自然環境やこうリズムを無視した生活をしていることで、子どもたちの心身にいろんな悪影響が出てるんですね、
はい、
これ例えばですね、集中力が欠如して一つのことに集中できないとか、
うん、
あるいは落ち着きがなくじっとしてられない、うん、我慢弱くなってこうなんとなくわがままな感じがする、
はい、
そして他人に対するこう気遣い、人付き合いがこう苦手になるというね、多動性障害っていう言葉もあるようですが、うん、一般的に子どもはそうなりがちなんですが、この原因が実はさっき言った自然欠乏症候群じゃないかな、あるいは10歳までのそういった自立するためのプログラムだとか、お母さんやお父さんの元を離れて自然体験活動、あるいは先週申し上げました幼児期のその体験によるものだろうというふうに感じてるんですね、うん、
はい、
これね、対応、これから皆さんぜひちょっと知っておいてほしいのは、
はい、
これもまた先週言いましたが、やっぱりよく褒めることですよね。その結果じゃなくてプロセスも含めてよく褒めてあげる、
はい、
で才能を発見してあげることが大事ですね、
うん、
私もちょっと過去そうだったかもしれません。自分のこう好きなことに関してはすごく集中力が増すって言いますか、
うん、
こう長所進展とも言いますけど、その好きなことに関してこう褒めてあげるっていうのは非常にいい方法だと思うんですね、
はい、
あとこう順序立てて行動を促してあげる、つまり興味を持ったことからさせてあげるってことも大事ですし、見てて思ったんですが、不安の軽減を図るってことがすごく大事で、
はい、
そういう子どもたちってのはね、予定変更をできるだけ最小限に抑えなきゃいけないと思うんですね、
うんうん、
何か予定変更するってことはやっぱりこうアウェー感というか驚きというか、びっくりするような感じがなるので、
はい、
そういったことなんかも気をつけるといいんじゃないかなと思うんですね、
うん、
自然欠乏っていうのは僕は森行けばいいと思ってて、
ええ、
森から、僕は林ですけど、森からのメッセージってあって、
はい、
なぜ森なのかっていうのをちょっと一つ二つちょっと言ってお話ししますが、
ええ、
森はもちろん共存を伝える要素の宝庫なんですね、また依存する、
はい、
悪い意味じゃなくての依存もできる関係に森とはなりますね、
うん、
であとやっぱり非日常的なこう身体精神活動が可能になってくると、それからメンテナンスにもなるんですね。もう普段こうなんか電磁波で生活してるようなところですからもう地球にアースするって言いますかね、
はい、
こう生きる力が蘇ってくるような、
うん、
森行くっていう言葉もあるんですが、やっぱこう自然に行くだけで もちろん空気ももちろん違うんですが、
はい、
体で感じ取るものは全て変わってくるように思うんですね、
うん、
だから定期的にっていうことは言いませんが、やっぱり夏休み春休みとかいろいろなタイミングがあるので、そういった体験をぜひするような環境をこう育ててあげる環境の中で作ってあげたらなというふうに感じております。
はい、まあ、これから秋になりますと行楽シーズンですので、
そうですね、
ぜひね、森とか山の方に行ってね、はいはい、そういった体験をされるといいんじゃないかなと、
そうですね、
私も同感でございます、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
火曜日のコメンテーターは和楽グループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんでした。